明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながらお話伺っていきます。さあ、1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げてまいります。純さん、今月のテーマは
感染症です。
はい、はい、この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマは感染症です。新型コロナウイルス感染流行第8波と言われておりますが、今月は感染症いろいろと勉強してまいりましょう。ゲストは奈良県立医科大学感染症センター長の笠原圭先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大変ご沙汰しております。
こちらこそ、はい、
先生お元気でしたか。
はい、元気でした。
あ、よかったです。
この番組の前 の、うん、タイトルはそこが知りたい情報局の時に一度でいただいて、はいはい、2回目でございます。
3回目ですね。
あ、合計3回目。
そうそう、僕先生をNHK で番組に拝見して、
はい、
この番組をやることを思い立ったんで、うん、先生ありきの番組なんですけども、もう
きっかけの男という、
もうそういうことです。もうたくさんの奈良県立医大の先生に来ていただきました。ありがとうございます。
はい、もう恐縮です。はい、
先生、第8波ということがもう最近言われてるんですけども、はい、この8波までで先生なりになんか今回のその新型コロナ、
はい、
見えてきた部分、何かが見えてきた部分あるんですか。
まあ、結果論ですけど、やっぱり簡単に収束するものではなかったなっていうことですね。
はい、
だからどうしても2002年2003年の香港を中心に流行した SARS、
はい、
あれが収束したっていう、まあ、成功体験というかそういうことがあったので、どうしても心のどこかにああいうふうに原因がわからないけど突然収束するんじゃないかっていう気持ちとか期待っていうのはあるんですけれど、まあ、そうはいかないなっていう。
なるほどね。はい、私特に2003年から広東省にいたんで、
はい、
もう SARS のど真ん中であそこで過ごしてたんで、大変な思いしたんですけど、はい、コロナウイルスって私が聞いたところによると、その SARS、MERS で今回の新型以前に4つぐらい基本的な風邪のウイルスがあったって聞いたんですけども、これは今もあるんですよね。
そうですね、つい最近論文が出てて、で、まあ、ある集団生活するような場所で、そのいわゆる風邪のコロナウイルスを調べてる研究があるんですけれど、やっぱりそういう集団生活する場所ではそういった4種類のコロナウイルスの集団感染というのは起きているようですし、で遺伝子検査をするとその4種類の中でも少しずつ遺伝子変異があってバリエーションがあるっていうことが分かっているので、それら4種類も別に、なくなっているわけではなくて、流行が続いているというか感染は続いている状況だと思います。
そうするとこうちっちゃい頃から私なんか知らず知らずにその4種類をすでにもうこう風邪として体験したことで、免疫力というかそういうものが体の中にあるからいちいち風邪ひかないんですかね。
そうですね、感染したことがあるかどうかっていうのは抗体検査である程度わかるんですけれど、はい、これも研究があって、10歳までの子どもの抗体検査、その4種類のコロナウイルスの抗体検査をすると、はい、60% とか 70% ぐらいの人は4種類とも抗体が検出されるとかいうことがあるので、おそらく知らない間にも含めて 多くの方は4種類のコロナウイルスの感染っていうのはもう10歳までに済ましている人も多いということも分かっています。
あ、先生、あの、はい、私ちょっと趣味と言いますとですね、はい、この番組をやってる関係上もちょっと自分で定量検査というのをしたんですね、
は
い、
定量検査、
あ、今回の新型コロナワクチンの、うん、抗体検査というやつなんですが、2回去年の9月に打ってですね、でどんぐらいあるのかなと思ってその後約5ヶ月後ですかに測ったら、先生が曰くですね、藤田さん、これね、多いからいい、少ないから悪いということもまだよく分かってないんですけど、平均3000ぐらいですみたいなことを言われたんですね、ある先生から、
うん、
で、おし、どんぐらいあるんだろうと思って測ったら283って全然ないじゃんみたいな、
3000って言われてたのが283だったと。2回打ってるってことですね。2回打ってて、その時ジュンさんまだコロナ罹患されてないですね。
なんかしてないってことですね。先生、この定量検査っていうのはその時に僕思ったのは意味があるのかなってって思ったんですけど、あるんですか、これ。
そうですね、あの、まあ、コロナウイルスに防御効果のある抗体っていうのは1種類じゃなくて何種類もあるんですね。その何種類もあるうちの一部を測定してるだけなので、まあ、これで絶対にどうというのは言いにくいけれども、まあ、でもある程度の相関もあると思いますので、参考に全く参考にならないわけではないと思います
。ないんですね、
はい、
で先生、何の因果、この検査をやって283が出た3日後に私コロナ感染しましてですね、うん、2ヶ月後ですか、測ったらなんと 23,600 というですね、うん、今度100倍ぐらい。
だからそのかかってからはやっぱりこの数字がもうドーンと増えたっていうことですか。
増えたんですね、
うん、
やっぱりそのやっぱりかかるとそういうだらけ体に体内に抗体ができるのかなと、
う
ん、
そうですね、
はい、でその後今度続けざまに3回目打ったんですけど、ファイザーで次モデルナ打って、実はこの時の倦怠感とかひどくてですね、はいはい、コロナの時より全然ひどかったんですよ。
まあそのワクチン打った後ですね。
ワクチン打った後で、またご丁寧に1ヶ月ぐらいにいくつあるのかなと、定量があ
れだけしんどかったと、
しんどかったと、
はい、
前回 23,600、 今回はと思ったら55,100。
先生、この本当に、まあ、ジュンさんがこう、まあ、趣味って言ったらいいんですけど、あれで調べてるこの数字っていうのって、自分がコロナにこれだけ強いぞっていうそのなんか数字としての証明みたいなのになるんですか。
そうですね、今のところやっぱり一般的にこういうことしましょうとかいうことは言われていないですけれども、ワクチン打って感染して、うん、まあ、一般的にワクチン打ってから感染した場合、うん、あの防御効果っていうのはかなり高まるって言われているので、まあ、それ言われてる通りの数値の推移だなと思って拝見します
。あ、そういうことですね、うん、じゃ ある意味でこう理論的というか。
そうですね、
あ、はい、もう その先生なんか僕が行くともう喜んじゃって、藤田さんお待ちしてましたぐらいの貴重な医学データをありがとうございます、
今回も付き合いますよみたいな感じで、
もう ご説明はいりませんねとか言われて、はい、いりませんっていう感じなんですけど、ちょっとこれを続けていこうかなみたいな感じなんですが、先生、あのコロナウイルスのワクチンっていうのはバージョンはやっぱり変更されてるんですか。
そうですね、あの今度今ニカワクチンって言ってね、はい、2種類の中に2種類 そのコロナウイルス、新型コロナのタイプを含んでるようなやつとかもありますし、はい、あの少しずつ進化を重ねていると思いますし、あとメーカーもね、あのこのファイザーとモデルナ、それから最近でしたらあの第一三共のワクチンですかね、はい、それが有効性示したっていうニュースもありますし、
うん、
それからあの吸入ワクチンですね、あの鼻とかそういうところに噴霧して、
はい、
投与するようなワクチンとか、副反応が少なくて有効性が高いワクチンの開発っていうのは今も進んでますから、うん、あのまあ、どんどん、まあ、改良に向けて進められてると思います。
先生のお立場としては、ここからこう年末に向けてワクチンまだこう打ってない、3回目まだ、4回目まだっていう方、打ってくださいねっていう感じですか。
そうですね、まあ、ワクチンってやっぱりお薬の一種なので、うん、あんまり簡単にこう会ったこともない見たこともない人に何々するべきだっていうのは、言うのは難しいなと思っていて、うん、やっぱりすでに打った人も含めて、ある程度ご自分の、ね、考えもおありの方も多いと思いますから、まあ、あくまでも打ったメリットデメリットというのは一般的にこういうものだということをお伝えして、
うん、
まあ、その上で決めるのはご自分、あるいは、うん、近くの病院とかワクチン接種の時も問診ってあると思うんですけれど、うん、はい、まあ、本来そういった問診とかで相談をして決めるものなんだろうとは思うんですけれども、うん、
なるほどね。
なので、まあ、そういう、ね、お考えのある中で、まあ、こういうメディアを通じて打ちましょうとか、まあ、呼びかける っていうのが、本当にそれでいいのかとか、その呼びかけに対して反感を、ね、覚える方も実際いらっしゃる中で、どういうふうなアプローチをしていったらいいのかっていうのは、考えないといけないなとは思ってますね。
そうです。だからまず知って、あとは自分の判断で決めるってところですよね。
そうですね。だから例えば私も自分の外来に来られる患者さんに聞かれた時は、そこであなたはこういうメリットがあるデメリットがあるって説明して決めていただけるじゃないですか、
はいはい、
でもやっぱり全然そういうことを知らない人たちに打ちましょうみたいに呼びかけるのは、やっぱりちょっと自分としても責任が取れないかなっていうところもあるので、正しい情報を見て決めましょうっていうところが実際のところかなと思いますけどね、
その事実を両方知ってですね、メリットデメリット、あとはもう自分の判断というところじゃないかなと思うんですけどね。
だから高血圧の人にね、薬飲みましょうなんて普通は別にメディアを通じて言うわけじゃないじゃないですか、例えば減塩ですね、塩分減らしましょうとか、そういった生活習慣の助言というのはあり得ると思うんですけれど、ことやっぱり薬剤を使う使わないに関してはデメリットメリットやっぱりありますので、やっぱり慎重に判断するべきかなとは思いますね。
そうですね、
いやお話つきませんけれども、はい、また次週ということで、はい、では淳さん、今日のキーワードよろしいでしょうか、はい、
まず知ることから始めましょうと、その後に判断は自分でしましょうということがやっぱり何事も大切だと思いますね、
はい、
知らないで何かするよりも知ってから判断するということが大事じゃないかなと思います、はい、はい。
来週も奈良県立医科大学感染症センターセンター長笠原圭先生にお話伺います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見、そしてご質問お待ちしております。来年1月のテーマは
腸についてですね。
そうなんです、腸となりますので、こちらについても質問どしどしお寄せくださいませ、はい、宛先です。メールの方は健康アットマークobc1314.co.jp、 健康の綴りは KENKO、 これで健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。プレゼントご希望の方、メッセージに送り先も書いてどうぞお送りください。そしてこの番組、株式会社平田のホームページでもお聞きいただけます。カタカナで平田です。株式会社平田で検索してください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。